石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、日本の秋です。
そうですね、はい、秋ね、シルバーウィークも終わりまして。
そうですね、
個人的には非常にね、困ったシルバーウィークと言いますか本来であれば iPhone が9月18日に発売になり、
はいはいはい、
ね、こう伸び伸びと過ごせるシルバーウィークと思いきや結局ね、1週間伸びてしまったことにより、まあね、いろんな仕事をせざるを得ない5連休だったかなという感じでございますね。
いや、だいぶそれでスケジュールが変わった方多いんじゃないですか。
ね、おそらく通信業界の人たちは相当ティム・クックを恨んでるんじゃないかなと思うような感じだと思いますよ
もう名指し
ね、まあね、あのスケジュールが伸びたことによってタイトにはならなくなったものの、やはりね、発売直前ということもあり、ね、ここで仕事しなきゃいけないっていう人も多かったりするでしょうし、やっぱりね、本来の計画であれば18日に発売して、そこから一気にね、こう新しい iPhone 売りまくるっていうね、うん、現場の販売サイドでは考えだったりしますけども。
いや、そうでしょう、連休にも合わせてね。
そう、やっぱりね、連休にみんな買いに来たりしますからね、うん、だけどね、売り物がなかなかね、新しい iPhone ない中で古い iPhone 在庫処分するしかないということもありますし
、
ね、某キャリアは月末にね、 Android の発表会もあるにもかかわらずね、そことね、 iPhone が近づいちゃってどうすんだみたいなこと
を、
ね、思ってたりもして、結構ね、Apple、うん、に対してね、恨み物資を言っている通信業界関係者もいるとかいないとかっていう感じでございますよ
もう散々言ってるような気がしますけれども ね、
まあまあね、これも仕方ないという感じなのでね、
はい、
若干ね、自分らにとってみるとシルバーみたいに輝いてなかったなみたいな感じなんですね。
何それって感じですね、
グレーなウィークな感じだったような気が
します
ね。
グレーなウィーク、
はい、ありがとうございます、はい、
そんな、ね、石川さんのスケジュールをちょっとにぎわせてしまった iPhone ですけども、
はいはいはい、というわけで、まあ、今日の、ね、特集としては、明日発売を控えた iPhone 6s プラスの特集にしたいと思います、
はい、
一足早く実機を触ることができましたので、はい、そのレビューを含めて、まあ、実際ね、買いなのかそうじゃないのかをじっくりとお伝えしたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
今年で41年目になる私の書いたポエム。毎年恒例となった特別番組、私の書いたポエムスペシャルでは、祝日の11月23日月曜日に東京グランドホテルで公開録音を行います。公開録音では観覧者を募集しています。優秀作品の発表や特別ゲストのトークライブを予定しています。観覧ご希望の方はラジオ日経私の書いたポエムスペシャルの番組サイトからご応募ください。この番組ももうじき丸1年です。もしもこの番組の公開録音を何かスマホ関係のイベントの目玉にしたいとお考えの方々、ぜひお問い合わせをお待ちしております。自ら動くラジオ番組、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
では今週の特集です。
発売直前、 iPhone6s 実機レビュー。先日発表されたアップルの iPhone6s と 6s プラス、12日から予約が始まり、いよいよ明日25日から発売となります。そこで今日は新機能を中心に iPhone6s の実機レビューをたっぷりとお届けしていきます。
はい、というわけで、まあ、6S と 6S プラスですけども、
はい、
まあ、私実際に、まあ、レビューをして記事を書きという感じでございまして、で、まあ、実物を今日このスタジオに持ってきました。はい、
はいはい、目を引きますね。
ですね、で、まあ、実際ね、見た感じ こちらに6の方もありますけども、まあ、ほとんど変わらないという感じになってございます。
はい。
でただね、やはりこうねパッと見で分かるように今回新色という形 で、うん、そうですね、ローズゴールドが出ておりますが、
はい、
ローズゴールド松代さん見てどんな印象ですか？
一言で言ったらすごい上品だなという印象を持ちましたね。
そうですね、はい、やはりね、やや輝きもありますし、
はい、
ね、まあ、ピンクというよりも、まあ、ローズゴールドというのがね、結構合ってるのかなという感じですね。
はい。
まあね、今までのシルバー、ゴールド、スペース、グレーに加えてローズゴールドといった形になり、まあ、だいぶねこう女性を意識しているという感じかと思いますね。
はい、はい。
ね、ただあのネットでね、あの予約日12日とかでね、いろいろと見てますと、こぞってみんなローズゴールドを買ってるなという流れが、
やっぱ新色だからというのもあるんですか？
う
ん、
でしょうね。やっぱ買うならば新しい色の方がいいと思っていて、まあ、ローズゴールドをねあんま似合わなそうな人もこぞって買ってるという感じだったりもしますし、一方でもうカバーつけるから何色でもいいじゃんっていう意見もあったりもするという感じ、うんうんうん、はい。ただね、やはり非常によくできた色なので、まあ、これはこれでね、まあ、人気が出るのかなと。
はい、すごい綺麗だなと思います。
はい、で Apple Watch でも同じ色というのも出したりしますので、まあ、同じ色で組み合わせて使うというようなね買い方もあるのかなと思われます。で、まあ、サイズ的に、まあ、先ほども触れましたけども、見た目はほとんど変わらないという感じになっていますけども、まあ、大きさも 0.1 ミリとか 0.2 ミリぐらい大きくなった程度なので、
はい、
まあ、従来のカバーですとかそういったものもまあ使えるんじゃないのかなというところもあります。やっぱりアップルが強いのは、まあ、2年間基本的なデザインを変えないということもあって、はい、まあ、同じカバーケースが使えるというところというのはいろんな種類も増えますし、まあ、売る側としても安心なので結果ね魅力が増してくるのかなというところです。で重さに関して言いますと、まあ、14グラムとか20グラム、まあ、重くはなってはいますけども、ただまあ思った感じ、まあ、言われてみればちょっと重いかなという感じなのかな。
でもやっぱり薄いので、
うん、
握った感じはそんな何か、ね、気になるほどではないですね。
そうですね、うん、まあ、なのでこの辺ね多分持ってしまうと、まあ、そんなに違和感もないのかなというふうには思います。
はい。
まあね、今回素材も一新されていまして、かなりね丈夫な金属を採用したりもしますし、ガラス面も二重になっているということもあり、おそらく去年ね出た当初、ポケットに入れると曲がるとか散々こうね、
ああね、
iPhone 曲がる騒動があったので、
はい、
相当アップルとしては悔しかったのかなと。
じゃあもう曲がらないんですね。
あんまり曲げないでくださいね。
はい、
今すごい今マシオさんが真剣に曲げようとしたので、これね危ないので
、ま、性格悪いですね
私。まだ使うのでこれ骨パクって曲げられちゃうとね、
失礼いたしました、
もう来られちゃうので、
はい、はい、
という感じでございます。
はい、でそれではですね、今回のこの iPhone6S、はい、そして 6S プラスに追加された新機能を順番に見ていきたいと思います。
はい、
はい、まずは基本性能から見てみましょう。今回プロセッサーは A9 となり、前の A8 に比べて CPU は最大 70% パフォーマンスアップ、 GPU は最大 90% 高速になったとしています。またモーションコプロセッサーが M9 となり、パフォーマンスとバッテリーの駆動時間が向上したとしています。通信機能は最大 300Mbps の 4G LTE アドバンストに対応し、Wi-Fi は最大 866Mbps の通信速度に対応しました。そしてホームボタンの指紋認証センサー、タッチ ID は認証速度がアップ、全体的な性能向上が図られた形となっています。
はい、あのね、スペック上では非常にまあサクサクと動くようになりましたよというふうな言い方をしていて、まあ、実際ね、あの CPU のパフォーマンスアップしてますよというふうな言い方をしていて、まあ、確かに実際私使ってみて感じたのはサクサクはしてるんですけど、
はい、
だこれってね、あの1年間使った iPhone とまだね使って日が間もない iPhone6S との比較をしているので、若干その中に入っているデータとか あとそこのね量の違いもちょっとあるのかなというふうに感じてたりします。で自分が今まで使ってた iPhone6 ですと、もうカメラの起動も時間かかるし、その、ね、撮った写真から Facebook に上げるのも時間かかったりとかして、だいぶその写真が重すぎて、いっぱいデータがありすぎて重くなってる部分もあるので、この辺ねちょっとサクサクしますと言われても、自分としてもまあ確かにねデータが少ないからサクサクするのかなというところもあるので、なかなか一概には言えないところもあるんですが、ただまあ、ねはい、やっぱりこう新しくね切り替えると、それなりにねデータが全てリセットされてねサクサクするってところあったりするので、まあこれはこれで非常に快適なのかなとも思っています。
うん、
ね、まあだから、ね、その辺は非常にいいのかなというふうに思いますね。
続いて新機能について個別に見ていきましょう。まずは 3D タッチです。最初はディスプレイの圧力センサー 3D タッチ、こちらが、ディスプレイの裏に圧力を測定する容量性センサーが組み込まれていて、画面を押し込む操作を感知できるようになりました。押し込み操作を行った時にはその感触を指に振動で伝えるタプティックエンジンという機能も内蔵しています。なお同じような圧力センサーは Apple Watch や MacBook の一部機種のトラックパッドにも搭載されています。
はい、でまあ、今回一番大きな、ね特徴としてあるのがこの 3D タッチなのかなという感じあります。で、はい、これはまあね、実際にこうね感圧のセンサーが入った上でいろいろ操作ができるんですけど、やはりまあアップルらしくて、その単に感圧のセンサーのだけではなく、うん、OS との連携によって使い勝手が上がっているというところがポイントなのかなと思います。で実際にやってみますと、例えばメールのアイコンをグイッと押し込むと、はい、まあ、ショートカット、まあね、パソコンでいうところの、まあね、マウスのこう右クリックみたいな
吹き出しのような感じで出てきますね。
吹き出しが出てきて、まあ、これでいろいろとメニューが選べると、
はい、
で 全受信っていうところを選ぶとメールの一覧表示になるという感じ、まあ、これはね流れとしてはメール変わんないですけど、メールの一覧画面で一つのメールを選んでグイッと押し込むとプレビュー画面といいますか、中身の確認することができて、さらにグイッと押すと今度はねメールを選んだ状態になると。でこれが全文見れるようになりますし、ここから返事も書けるようになるという感じ
に。指を動かす回数がというか少ない
ですね。そうですね、なのでいちいちこう指を離したり押したりっていうことが少なくなるというところは、まあ操作性が向上しているのかなと思います。実際に松潤さんやってみますか。
はい、はい、試してみたいと思います。この目的の部分をグイッと押すと、うん、あ、指に伝わりますね、うん、カクッと。
そうですね、それでまあ選択が
分かりやすい、はい、
なので押した感覚が分かるので、まあ、これによってまあどれって選んだのかというところができるという感じですね。
ありそうでなかった機能ですねこれ。
そうですね、まあ、感圧センサーに関して言うと富士通がラックラックスマホで導入していたりですとか、
はい、
あとファーウェイが新モデルで導入したりもするんですけど、まあ、それというのは押した感覚を与えるというような使い方をしてましたけど、アップルの場合はこれを操作性の良さにも反映してできるだけ手数が少なくなるようにするというところというのは非常にアップルらしい取り組みなのかなと思います。で、まあ、今回ねこれが発表になったのが先日の発表会の時でしたけども、まあ、これによって、まあ、一般のアプリケーションを作っているところも対応できるようになりますので、まあ、いろんなアプリケーションがこれに対応するようになると思います。現状そのアップルの標準アプリの中でも対応しているものとしてないものがあるので、
はい、
対応してないものを押すと無反応、なんかこうダメですよ的なこう、
あ、画面が一瞬ぼやけて何も変わりませんね、
う
ん、
なのでどれが対応してどれが対応してないかっていうのをある程度覚えなきゃいけなかったりするので結構面倒だったりもしますけども、まあ、これがねいずれ全て対応するようになると、まあ、使い勝手も上がるのかなというところだと思います。
はい、はい、では続いては強化されたカメラです。iPhone6S、6S プラスのカメラは背面のアイサイトカメラが1200万画素、前面のフェイスタイム HD カメラが500万画素になりました。 iPhone6 の背面800万画素、前面120万画素に比べて画素数は大幅に増えています。動画では 4K 動画の撮影にも対応、6S プラスのみ静止画動画の両方に対応した光学式手ブレ補正機能を備えます。 その他短時間の動く写真が撮影できるライブフォトの機能や、全面カメラで自撮りをするときにディスプレイが通常の3倍明るく発光してフラッシュとして使用できる機能も追加されました。
はい、ね、やはりまあ iPhone、ね、カメラを頻繁に使うという人も多いでしょうけども、はい、まあね、カメラ機能をしっかり強化してきたという感じでございます。で、 iPhone の場合ですとあまりその画素数にこだわることなく、とにかく簡単に綺麗に使えるんだというような、まあ、路線をずっとやってましたけども、まあ、今回は1200万画素に上げてきたというところでございます。で、実際まあ外でもいろいろ撮影はしましたけども、はっきりと従来のものに比べると綺麗になったなという感じはしています。
はい、
なのでまあこの辺結構ね、体感できるんじゃないのかなというふうに思いますし、カメラ好きな人はぜひ試してほしいなというふうにはね、思いますね。はい、
今までこの番組のゲストに iPhone グラファーの三井さん来てくださいましたけれども、あの時に撮っていた写真でもすごく綺麗でしたけれどね。
そうですね、まあだから結構画素数が上がってきっぱりと綺麗な感じになったという、
はい、今ちょうど撮り比べをしていただきましたけれども、はいはい、
結構そのね 6S 使った人も話したんですけど、だいぶやっぱりそこの辺の
違いは、あ、確かに特にこれ拡大するとよく分かりますね。うん、
ですね、やっぱり画素数が上がってるだけあってね、はい、綺麗になってるというところ、あ、
非常に鮮明に
目に見えて感じると思いますね。
はい、
で、あと自撮り対応、はい、という感じ、
各社いろいろ自撮りに関してはね、
うん、
新機能が出てきてますが、
そうですね、
今回の iPhone もまた、はい、今石川さんが、は
い、自撮りしてみてください。
自撮り、これこのまま普通に押せばいいですか。はい、はい、
で、いいですか。はい、
はい、
今まあ自撮りされたんですけども、はい、一瞬その画面が真っ白に光る、真っ白に光ることによって、そのまあフラッシュ的な役割をして自分のね、あの顔が綺麗に撮れると、暗いとこでも比較的綺麗に撮れるというような、
眩しいのかと思ったけどそういうわけじゃないんですね。
う
ん、
そうですね、比較的自然な発光で綺麗に撮れるというところを売りにしております。で、あともう一つライブフォトですね。
あ、はい、
で、今回撮影するメニューに、まあ、何でしょう、三重の丸みたいなものがあったんですけど、まあ、ライブフォトメニューというものがありまして、
はい、
まあ、ここで撮影することによって、
はい、
ライブフォトという機能になります。
はい、
向こうで手を振ってくれると嬉しいんですけども、
はい、今番組ディレクターさんが手を振っておりますが、その絵を石川さんが今撮影されました。
はい、
はい、
で、そうするとこんな感じでですね、
あ
の、要は再生画面になると一瞬そこの場面が数秒間だけ再生されると、はい、静止画なんだけども動画がまあ 1.5 秒とかぐらい再生されるので、まあ、その場の臨場感が出てくるという感じになっています。
へー、面白いですね。
なので、まあね、動きのある場面とかで撮ると非常によくね、うんうん、その日のその状況がこう、ね、目に見えてこう蘇ってくるという
感じですね。うんうん、確かに、はい、
なのでこれもまあ新しいカメラの使い方として、まあ非常にね、面白い展開をするんではないのかなと。ね、
はい、
これ単にね、端末上だけではなく、まあね、iOS 9の端末であれば、まあ、こういった表示にもなりますし、あと Facebook もまあこれに対応するという話もしているので、もうおそらく明日以降 Facebook でまあこういったね、撮影すると、もしかすると明日以降対応していれば、ね、こういった感じで動きのある静止画が見れるのかなと思いますね。
じゃあ相手の携帯ももちろん対応していれば、そういう写真の交換はできるということですね。
うん、できるようになるみたいですね。ただこれってこうね、静止画とプラスまあ動画をくっつけるような形になっているので、
はいはいはい、
ファイルのサイズもまあ大体2倍ぐらいになるというふうに。
あ、結構変わるんですね。
なのでパケットをね、一生懸命節約している人からするとここはね、注意しなきゃいけないポイントなのかなというところです。
へ、
で、あとまあ 4K の動画にも撮影対応しているので、まあ、そこもいろいろと使えればなと思いますが、
はい、
ただね、これ 4K で撮影した時にその 4K の動画をどうやって管理すればいいんだっていうところはね、
うん、
正直悩ましかったりもするのかなというところですね。
なるほど。
まあね、ソニーのエキスペリアのね、 4K 対応のねZ5 プレミアムで見るかなっていうね、なんかおかしな状況にもなってきたりするのかなと思いますね。
ややこしいですね、これは。
で、その、まあ、今回 4K 動画に対応してますけども、撮影がね、 で、はい、1分間のビデオサイズっていうのが 4K で撮るとだいたい375メガになるんですって。なのでこれ相当でかいファイルになるので、まあ、気をつけて撮らないとすぐね、あの本体いっぱいになってしまうので、まあ、気をつけなければいけないのかなと思いますね。はい、
はい、どうでしょう、順にちょっとご紹介してきたんですけれども、はい、石川さん使ってみていかがですか？うん、
あの正直、まあ、今回ね発表されるまで期待はしてなかったんですけど、ただかなり完成度も上がってるということもあるので、非常にね、まあ、買いのモデルになってるのかなというふうに感じています。
判断としては買い、
うん、例えばね iPhone6 持ってますで iOS9 にアップグレードしましたって言ってね、うん、iOS9 の使い勝手は実現できても、やっぱりこのね 3D タッチはね当然ハードが対応してないといけないので、
まあそうですね、
まあね、あのこれを使いこなすには新しい端末がいいなって気もしますし、
うん、
あとね非常に各キャリア販売合戦もしたりして、
そうですね、
そのね KDDI とかドコモやってますけど、1年で買い替えられるとか1年半で買い替えやすいようなね、
うんうんうんうん、
サービスも出始めてるので、まあああいったものを利用してもうね2年待つんではなくて、
はい、
ね、もうどんどんどんどん毎年変えていきましょうというような使い方でもいいのかなっていうふうには思います。なのでね、まあ今本当に途中で2年縛りの途中であっても買い替えやすいねクーポンとかも配布されてたりとかするので、まあ早めに新しいの乗り換えてもうどんどんどんどん先に行くというのもありなのかなと思いますね。
あの従来からの iPhone ユーザーは、まあ、もちろん買うという方多いと思うんですよ。例えば今まで Android をずっと使ってて、うん、iPhone 気になってるけど手を出せてなかったっていう方にとって、うん、今回のこの新しい iPhone っていうのはいかがですか？うん、各社まあキャリアもいろんなサービスを展開していきそうですけれども、
そうですね、だから例えばねどうしても防水じゃなきゃ嫌だとか、うんね、あとまあペリカお財布携帯使いたいんだっていう人は、まあ、そのままでやっぱり Android でもいいと思いますけど、
うん、
ただね何でしょう、そのやっぱりどうしてもその下取りとかキャンペーンとかっていうそのお得度合いで言うとやっぱり iPhone に分があるなっていうのはね正直感じますね。
やはりユーザーが多い分それに付随するサービスっていうのが他のものに比べて多いなっていうのは Android ユーザーとしては感じるんですよ毎回、うんうんうん、iPhone 見てると、うん、でまあ、特に今回もこう新しいよって非常にね、まあ、新色も出るっていうことで注目度が高いのもあるんですけど、だから羨ましいなとも思いつつちょっと手が出ないっていう、う
ん、いやまあまあそれはねだから選択肢だっていいと思うわけですよ、うん、こんだけねピンク出たローズゴールド出たって騒いでますけど、そんなのアンドロイドは得の昔からあるよって
話だしね、そうですね、確かに
っていうところで言うとなんで色が1個増えただけでこんなに喜ぶんだっていうね
な
見方もできるじゃないですか。
そこが iPhone の不思議ですね。
いやそうですよ本当ね、うん、だからちょっとしたことなんだけどやっぱりねあれを見るとなんかプレゼンテーション見るとみたいなねこれはみたいな感じになるしね、
毎回ねニュースになりますからね。
だってね800万画素が1200万画素になりましたそれいつの話よっていうね
確かに
冷静に考えてみるとね
そうですよね、
うん、っていうとこなんですが、ただどうしてもね日本の市場は iPhone 中心に回ってる部分もあるのでなかなか難しいなとは思いますね、はい、であとねやはりまあ注目なのは、
はい
ね、SIM ロック解除が義務化になってるので、
そうですね、
今 iPhone 買えば半年後には SIM ロック解除できると。でドコモの場合は過去に SIM ロック解除したことのあるユーザーはもう明日から SIM ロック解除できるというところというのは一つ面白いポイントなのかなと思います。やはりねそういった SIM ロック解除した iPhone に向けて MVNO も何かしらねキャンペーンもしてくるでしょうし、一方で、ね、その MVNO の SIM カード本当に、ね、SIM フリーの iPhone でちゃんと使えるのかといったところも検証もね、おそらく IIJ が明日から一生懸命やるでしょうし
そうですね、うん、毎回大変ですね。
そうそう大変なので、まあ、そういった、ね、こう MVNO を巻き込んで、まあ、iPhone っていうのは一つ、ね、盛り上がってくるのかなとは思いますね。
そうですね、
うん、
確かに MVNO がもうどんどん出始めて、うん、まあ、その SIM ロック解除になってからのまあ、新しい iPhone っていうのは結構いろいろとね使い方が変わるので、
うん、
ユーザーも変わりそうですね。
ね、だしやっぱりその自分の使い方をちゃんと見極めないといけないというか、うん、ね、それこそじゃあこれから毎年毎年新しい iPhone を使い続けたいんだと思ったら、
はい、
ね、キャリアが提供するそういったアップグレードプログラムもね、やっぱり検討の余地もあるだろうし、もしかしたら Apple 自身がアメリカでやっているアップグレードプログラムを日本で導入する可能性もあると。そうなってくるとあれって SIM フリーの iPhone を毎年毎年買えますよっていうようなものなので、はい、じゃあ Apple で買ってiPhone と MVNO を組み合わせて使うというような選択もできてくるので、
うん、
まあ、ここってね、一概にじゃあこの組み合わせがいいってものも言えないし、その人のね使い方とか、ね、今まで使ってた端末とかにもよったりするので、
うん、
まあ、なかなかねこう決定打がない中で、まあ、自分の使いやすい方法、使いやすい買い方を、まあ、ちょっと勉強して見つけていくしかないのかなというふうには思いますね。
はい、はい、まあ、ちょっと賢く使いたいですね。
そうですね、まあ、せっかく楽しい端末なので、はい、いろいろね、うん、ワクワクしながら考えて選ぶといいのかなと思います。
はい、以上特集発売直前 iPhone6S 実機レビューでした。スマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、で iPhone、まあ、今回特徴としてもう一個あるのが、その、ね、はい、Android から iPhone に乗り換えやすいようなアプリケーションというのを提供しています。
はい、
なので Android ユーザーが、まあ、iPhone ね乗り換えたいと思った時に、まあ、いろんな中に入っているコンテンツとかアドレス帳とかっていうのを簡単に iPhone に移し込めるということもあったりするので、 Apple としてはもう Android をガンガン食っていくぞというようなね意思表示を聞いて、それはそれでまた面白かったりしますね。
なるほど、うん、そのアプリっていうのはもう結構一般に知られてるアプリですか？
いや、まだそんなでもないと思いますね。多分おそらくこれからじわじわと広がってくるのかなと思いますし、
うんうんうん、
ね、やっぱりねそれに手を出したらもうね iPhone から抜け出せなくなるみたいな感じかもしれないですね。
なるほど、はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけどもドコモの年末向け新商品発表会の模様をお伝えしたいと思います。
はい、
まあね、あのこの番組も来月で、
そうなんですよ、
1周年を迎えるという感じなのでね、
びっくりですね。
盛大にやりたいなと思います。
盛大に、
まあ、よくもスマートフォンだけでね1年間持ったなっていうのがね
石川さんが言うんですかそれ
ただただね、あのあれですけども、ただね本当ね、これまでこの9月 iPhone で盛り上がってましたけども、ね、それこそねあのドコモがどんな Android 出してくるのかというところも楽しみだったりしますし、 Android 陣営がねどういう逆襲をしてくるのかというのは注目かなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。だこ